私、そんなの嫌です。クリスチャーなんて、やっぱりそうなんですか？そうやって人を利用しようとして、前の人と同じじゃない！
あ、ミカちゃん。
僕の名は、大森圭一。青春大学教育学部の2年生だ。今、音楽高校のピアノ科を目指して浪人中の、佐々木ミカの家庭教師をしている。ある日、僕の行っている教会の集会にミカちゃんを連れて行ったのだが、集会が終わって、僕と話をしていた彼女は急に怒ったように教会を飛び出していった。僕には一瞬何が起こったのかわからなかった。次の日の午前中は授業がなかったので、前日のことが気になっていた僕はミカちゃんの家へ向かった。家に近づくと、彼女が弾いているのだろうピアノの音が外に聞こえてきた。
先生、まあ昨日はミカがお世話になりました。どうなさったの、こんな時間に。
昨日教会で初めて来た人に配った聖書をミカちゃんが忘れていったので届けに来ました。大学に行く通り道ですから。
まあわざわざすみません。ミカ、あなた教会に聖書忘れてきたの？大森先生がわざわざ届けにいらしたのよ。本当にそそっかしくて。あ、どうぞ上がってください、先生。あ、
いえ、それ届けに来ただけですから。
あ、先生、昨日はどうも。
いや。
ちょうどよかった。先生、英語でね、わからないところがあるんですけど、時間ありますか？
ああ、
よかった。じゃあ、ちょっとお願いします。
昨日のことは思い違いかと思ったぐらい、ミカちゃんはいつものように明るかった。お母さんにも何も話していないようだ。Make yourself at home。 あ、これか。この at home は家でじゃなくてくつろいでって意味なんだ。
じゃあこの訳はどうぞくつろいでくださいですか？
そうそう、分かってきたじゃないか。
なんだ、お客さんに向かって家で自分自身を作りなさいなんて変だと思ったんですよ。ああ、でもどうしてピアノ科なのに英語なんてやんなきゃいけないんだろう。
でもミカちゃん、将来ピアニストになったら外国の人とも話すようになるんじゃないかな。英語やってて損はないと思うよ。
でも私、そうなってもピアノ弾けるのが神様からの賜物だなんて思いませんから。
ミカちゃんの顔は昨日教会で見せたあの厳しい表情に変わっていた。僕は思い切って尋ねた。ミカちゃん、昨日どうして急に怒ったりしたの？確か私を利用するとか前の人と同じって言ってたよね。よかったら話してくれないかな。ミカちゃんはしばらくうつむいていたが、やがて口を開いた。
前に私の家庭教師をしていた山口さんっていう人がクリスチャンだったって言いましたよね。山口さん、私を時々教会に連れてってくれたんですけど、教会の人たちみんな親切でした。私が受験生だって知って一緒にお祈りしてくれたりして。お祈りなんてよくわからなかったけど、なんだかほっとした気持ちになって、ああ、いい人たちだなーって思ってたんです。あるお坊さんは、私のピアノを聴いて言ってくれたんです。
これは、神様があなたに特別に与えてくださった賜物ね。
私、そう言われて嬉しかったんですよ、その時は。でも、ある時山口さんが言ったんです。
あなたがクリスチャンになってオルガンを弾いてくれるようになったら助かるんだけど。
その教会、礼拝でオルガンを弾く人がいなかったんです。それ聞いて私頭に来ちゃって。みんな、だから私に親切にしてたのかなって。山口さん、自分たちのために私を教会に連れて行ったんだって。でも私、そんなに物事をくよくよ考える方じゃないし、山口さんもそんなつもりで行ったんじゃないんだって思うことにして、それっきり忘れてました、昨日までは。でも大森先生が私のピアノは神様からの賜物って言ったのを聞いて急に思い出しちゃったんです。やっぱりそうだったのかなって。昨日教会で歌ってた人は神様のために歌ってたのかもしれません。でも私はそんなこと考えたことない。私は神様のためにピアノやってきたんじゃないもの。 どうしてそうやって私に押し付けようとするんですか？私は別に神様信じてるわけじゃありません。私は誰のためでもない、自分のためにピアノをやるんです。
長い間、ミカちゃんの心の奥に押し込まれていた思いが一気に外に飛び出したような気がした。浪人してピアノ科を目指すほどのミカちゃんのピアノに対するプライドを、僕も山口さんも自分で気づかないまま傷つけていたのかもしれない。その日、僕は何も言えないまま佐々木さんの家を後にした。その後、ミカちゃんの口からその話が出ることもなく、僕も教会に誘うこともしなかったので、その日のことはそれっきりになった。勉強はスケジュールに沿って順調に進み、やがて年が明けた。正月早々のある日。
先生、今年もミカのことよろしくお願いします。こんなおてんばで大変でしょうけど、受験までもう少し辛抱してくださいね。
いえ、こちらこそ。
先生のおかげで模擬テストの成績も随分良くなってますし、本当に大森先生にお願いしてよかったわ。
いや、それはミカちゃんが頑張ってるからですよ。本当によく勉強してますから。
それも先生の立ててくれるスケジュールのおかげです。あのね、お母さん、先生の立てるスケジュールってとっても勉強しやすいのよ。私でも無理なくこなせるペースで余裕もとってあって、それでいてちゃんと一月分終わるようになってるのよ。
そうみたいね。だってね、先生、この子言うんですよ。私がこんなにちゃんと勉強できるなんて今まで知らなかったって。ミカ、あなたもよく頑張ってるけど、それを引き出してくださってるのは先生だってこと忘れちゃダメよ。
はーい、分かってます。
よかった。毎月あれを作るのに一番気を使ってるから、そう言われるとホッとするよ。
気を使うんですかね。どんな風に？
見かったら、あなたの飽きっぽいところとか苦手なところとかを考えて、あなたが一番勉強しやすいように計画を立ててくださるんじゃないのねえ、先生。
ええ、まあ。
はいはい、どうせ私は飽きっぽいです。でもそっか、それは先生が私のことをよくわかってるってことね。すごい、先生良い羊飼いみたいですね。
良い羊飼い？突然の聖書の言葉に僕は思わず聞き返した。
ええ、前に先生に連れて行ってもらった教会で新約聖書くれたでしょ？それ読んでたら、そんなところがありましたよ。
私は良い羊飼いです。私は私のものを知っています。ヨハネの福音書だね。
あ、それそれ。私動物が好きだから覚えてたんです。イエス様が羊飼いって面白いですね。
ああ。羊飼いはね、どんなにたくさんの羊でもみんな見分けることができるんだ。一匹一匹のことをよく知ってるんだね。そしてその一匹一匹を羊飼いは本当に大事にする。聖書はそれがイエス・キリストと僕たち人間との関係だって教えてるんだ。僕たちは一人一人違う人間だよね。明るい人、几帳面な人、勉強の好きな人、嫌いな人、ピアノのできる人、できない人、それぞれが羊飼いのイエスにとっては大切な存在なんだ。ミカちゃん、教会で負傷した女の人の話をしていいかな。僕はミカちゃんの顔がこわばらないのを確かめて話を続けた。その人もね、ミカちゃんみたいに若い頃から歌の勉強をして、音大を卒業してから結構活躍してたそうだ。ところが30歳の時、神様を信じるようになって歌をばったりやめちゃったんだって。
どうしてですか？
今までは歌うことが自分の人生の全てだと思った。だけど神様を信じて自分が生きる本当の目的を知った。もう自分のために歌うのはやめよう。もし自分の歌を神様が用いてくださるなら、神様がもう一度道を開いてくださるはずだ。そう思ったそうだ。
なんか、すごいですね。
そういうのって、神様は自分のことを全て知っておられるっていう信仰があって、初めてできるんだと思うんだ。
それで、 どうなったんですか？
歌をやめて半年ぐらいして、大学で声楽を教えてくれないかっていう話が来たそうだ。それもキリスト教系の大学から。今はその大学で声楽を教えながら、クリスチャンとして素晴らしい働きをしているよ。
そういう話を聞くと、歌うのが神様からの賜物だって、その人が思う気持ちもわかるような気がします。
そうしてしばらくコーヒーカップを食い出していたミカちゃんが、静かに立ち上がってピアノの前に向かった。
先生、私のピアノちゃんと聞いたことないでしょ？聞かせてあげますね。
僕はミカちゃんのピアノを聞きながら、さっきの聖書の言葉の続きを思い出していた。
私は良い羊飼いです。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。
神様は僕が立てるのなんかよりもずっと素晴らしい計画をミカちゃんのために持っていてくださる。そんなミカちゃんのことを全て知っておられる神様に気づいてほしい。そう祈りながら僕はピアノを弾いているミカちゃんの後ろ姿を見つめた。